ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第 77.7 回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。追放会のナンバリングがおかしいようですが。
気にしたら負けだよ。それでは、第77回のニュースの続きです。
ソフトバンクは、ソフトバンク及び Y モバイルブランドの2015年冬モデル及び2016年春モデルの発表を行いました。まずは、ソフトバンクブランドにおける、新製品をご紹介します。最近はソフトバンクでもエクスペリアシリーズが投入されますが、今回も Z5 が投入されます。KDDI と同様、ソフトバンクも Z5 プレミアムと Z5 コンパクトの投入はなく、Z5 のみとなります。ソフトバンク 4G LTE、およびソフトバンク 4G に対応し、キャリアアグリゲーションは 2.1GHz 帯と 900MHz 帯の組み合わせ、または 2.5GHz 帯を2バンド使用する組み合わせをサポートし、ソフトバンク網では理論値で、下り最大 187.5MBps、上り最大 37.5MBps に対応しているとのこと。ハードウェアの基本仕様については、他社から発表されているものと同じであるため割愛します。アクオス WX2 と、アクオス WX2 ミニは、NTT ドコモで販売される、アクオスゼータと、アクオスコンパクトと、ハードウェアスペックや、モデル間の差異についても同様。ハードウェアスペックについても、詳細の紹介は割愛させていただきます。
エクスペリア Z5 は、今回もドコモ、au、ソフトバンクの3社すべて販売することになりました。また、アクオスも、他社で投入されるモデルと、今回も本体のデザインとプリインストールアプリ以外、非常に近似したモデルが投入されます。SIM ロック解除が可能になった今となっては、他社と同じモデルというのは、提供される価格やサービスだけで選ぶ形になってしまうので、最終的には消耗戦になってしまわないか、という懸念もあるのですが。
続いて、Google の Nexus 6P が、ソフトバンクで独占販売されることが明らかになりました。すでに発表されている通り、Y モバイルでは Nexus 5X が販売されることになっているため、法人としてのソフトバンクは、Nexus 5X、Nexus 6P 両方を取り扱うことになります。ソフトバンクで販売される Nexus 6P については、SIM ロックがかけられるとのことですが、ハードウェアの仕様は、Google Play Store で販売されるものと同様とのことで、ソフトウェアアップデートについては、グローバルモデルとソフトバンクモデルは同時に提供が開始されるとのこと。キャリアサービスのアプリもプリインストールされずに出荷されるため、アプリを利用するサービスについては自分でアプリをインストールする必要があります。 緊急速報メールについてはソフトバンクはサポートしていないとアナウンスしています。
ネクサス 6P は国内で取り扱うキャリアはあるのだろうかという疑問がささやかれていましたが、ソフトバンクが取り扱うということで、今回はネクサスシリーズを取り扱う通信キャリアが随分増えました。また2015年のうちにネクサス 6P、エクスペリア Z5、アクオス WX2 を購入したユーザーを対象に抽選で5万名にハーマンカードンの Bluetooth スピーカーオニキススタジオをプレゼントするキャンペーンを実施するとのことです。
それって単なる在庫処分じゃ。
まあそう思うのが自然だよね。中古ショップに行くとオニキススタジオが大量に積まれてたりするのを見ることがあって、結構唖然とするけど、
在庫が余りすぎて市場価格が暴落気味ですが、今回のキャンペーンでさらにダブついてまた相場が下がるのではないでしょうか。
5000円くらいで普通に手に入るようになったら中の人も買っちゃうかもね。
続いてはタブレット。レノボの8インチアンドロイドタブレットレノボタブ2はレノボとしては初めてキャリア向けに端末を供給するとのことです。かつてアイデアパッド S10 の通信モジュール搭載モデルを供給したのはノーカウントなんですかね。レノボタブ2はグローバルモデルのレノボタブ2A8 がベースとなっていますが、 A8 のメモリー搭載容量が 1GB であるのに対してソフトバンク向けでは 2GB になっているほか、通信方式も AXGP にも対応しています。 OS は Android 5.0 8インチ 1280×800 ピクセルの IPS 液晶、 CPU は MediaTek の MT87351.3GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB で、ストレージは 8GB。 アウトカメラは500万画素、インカメラは200万画素、低価格帯を想定した製品でありながら、映像や音のクオリティにこだわる仕組みが数多く採用されています。
レノボの Android 端末としては、初めてキャリアに採用されましたが、グローバル向けのハードウェア仕様をそのまま持ってきたのではなく、メモリーの増量が行われました。どうせなら、ストレージも 16GB にしてくれた方が嬉しいのですが、それをすると、価格が跳ね上がる、ということなんでしょうね。しかし、ソフトバンクのタブレットというと、iPad のイメージが強すぎて、Android のタブレットは影が薄い気がします。Galaxy Tab も出していますけど、ソフトバンクが Android のタブレットを出しているということを知らないという人がいるかもしれませんね。
ソフトバンク 4G のネットワークを利用する宅内向け高速インターネットサービス、ソフトバンクエアーに新しい宅内装置エアーターミナル2が供給されることになりました。エアーターミナル2はキャリアアグリゲーションと 4x4 マイモに対応することで、最大通信速度は理論値で下り 261Mbps 上り 10Mbps に高速化するとのこと。 LTE の規格上の通信速度と異なるのは制御信号などによる減速要因を含むためとのことです。 Wi-Fi のほか有線 LAN2ポート USB-A 端子を搭載、本体の製造はファーウェイが行います。
ソフトバンクエアーはソフトバンク BB がサービスを行っていましたが、会社の合併により現在はソフトバンクがサービスを提供しています。データ通信量は無制限、スマートフォンとセットで契約すれば割引を受けられるスマート値引きの対象サービスであることも変更はありません。 末は各販売かレンタルで供給されるとのことですが、端末の価格、料金プランなどは改めて発表されるとのことです。モバイルネットワークを使う宅内向けのサービスは、固定のブロードバンド回線ほどの煩わしさがないのが魅力的ではありますが、あまり普及しすぎると帯域逼迫の原因にもなるので難しいところです。
ソフトバンクの公衆無線 LAN ってアクセスポイントの先が USB の通信モジュールになってるところが結構ありましたよね。
あれってまだそのままなのかな。
続いて Y モバイルの取扱いモデル。10月下旬にネクサス 5X の販売を開始します。 Y モバイルの SIM ロックがかかっている以外はグローバルモデルと全く同じとのことで、キャリアサービスのアプリなどもプリインストールされずに出荷されるとのこと。 Y モバイルの端末としては初めてボルテに対応します。
かつての E モバイルはSIM ロックをかけないことが特徴の一つでしたが、Y モバイルになってから、しれっと SIM ロックをかけるようになってしまいましたね。キャリアからネクサスシリーズを買うメリットというのがよくわからなくなってきます。
ルミエール 503HW は、ファーウェイの P8 ライトの Y モバイル版です。CPU はハイシリコンのキリン 620、1.2GHz のオクタコア、HD 解像度の5インチ TFT 液晶、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、アウトカメラは1300万画素で、インカメラは500万画素。本体はファーウェイのロゴがなくなった以外、P8 ライトと全く同じで、ソフトウェアも Y モバイルのプリインストールアプリが入る以外は同じのようです。
SIM ロックフリーですでに出ているモデルをキャリアで出す意味がよくわからないというのが素直な感想ですが、 P8 ライトは比較的安価なモデルですから、安く供給されることに期待したいところです。
続いてはソフトバンクY モバイル双方で販売されるモデルです。ソフトバンク専売の簡単携帯9を含むフィーチャーフォンスタイルの3モデルは全て Android 搭載となります。アクオス携帯は 3G 対応、 LTE 非対応の折りたたみモデルで、 Android を搭載する折りたたみモデルはスマートフォンとして投入した 006SH 以来です。今回は Android 搭載フィーチャーフォンとしての投入ですが、シャープはこれで全てのキャリアでこのタイプを投入したことになりますね。ソフトバンクの専売となる簡単携帯9とは同じチップセットを使っているとのことで、来週発売の簡単携帯9はボルテに対応するとのことです。アクオス携帯の LTE への対応はその気になればできるとのことですが、実際に対応するかは決まっていないとのこと。リグの携帯は来週発売で、こちらは下り最大 150Mbps の 4G LTE に対応、ボルテ通話にも対応します。こちらもあくまでフィーチャーフォンとして仕上げられるとのことで、テザリングなどのスマートフォンとしての機能には対応しないとのことです。
ソフトバンクと Y モバイルで同じモデルのフィーチャーフォンを投入するということで、そのフィーチャーフォンが Android で動くタイプになったのは注目ですね。ドコモの冬春モデルでは旧来のフィーチャーフォンに戻ってしまったのとは対照的ですが、実際各社の Android 搭載フィーチャーフォンタイプへの移行率ってどのくらいなのでしょう。
続いてモバイルルーター。ソフトバンクではポケット Wi-Fi 501HW、 Y モバイルではポケット Wi-Fi 502HW というモデル名ですが、どちらも同じものです。フルセグ、ワンセグに対応したテレビチューナーを搭載、キャリアアグリゲーションに対応します。テレビチューナーは、スマートフォンにアプリをインストールすることで、テレビ機能を搭載していないスマートフォンでもテレビを見ることができるようになります。
以前から、ソフトバンクと Y モバイルで同じモデルを販売していますが、今回も同じものを両方のブランドで販売することになります。テザリングの普及で、以前よりは Wi-Fi ルーターの活躍の場は減っているように感じますが、このモデルのようにテレビチューナーなどの付加的な機能がつくとやはり気になりますし、モバイル通信機能を搭載しないタブレットとの連携を強くすることで、まだまだ需要はあるのかもしれません。
かなり端折ってみましたが、それでもかなり長くなってしまいました。
今回のソフトバンクと Y モバイルの発表内容を見ると、スマートフォンは目新しさがちょっと薄いかな、という印象で少し残念でしたが、タブレットやフィーチャーフォンがその分興味をくすぐる感じでした。最近あまりパンチが効いてないソフトバンクですが、今後の動向も気にしていきたいと思います。この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。